今日恵みをいただく御言葉はエペソ人への手紙3章1節から13節までです。エペソ人への手紙3章1節から13節、はじめに6節をお読みいたします。その奥義とは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。アーメン。では一言お祈りします。愛するイエス様、あなたが与えてくださった素晴らしき計画、素晴らしきこの交わり、神と共なる交わり、神の家族としての交わり、これがいかに素晴らしいものであるのか、そして私たちはこれに加わったことによりどれほどの特権を得ているのか、どうか私たちに今日示してください。この語るしもべの唇にあなたが言葉を置き、またこれに預かる一人一人の耳を通り良くして、我ら一同共に天からの恵みに豊かに預かり、それらを私たちが豊かに浴び、よくし、塗り込められ、その恵みのただ中に生きていくことができますように、イエスを助けてください。これからのすべてをあなたに期待し、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。2章の後半の方では、カエさんはキリストイエスを世に使わし、そして2つのものを1つにする、隔ての壁、それを打ち壊すためにイエスさんは十字架にかかられたということを前回見ていきました。そしてその破壊された隔ての壁、14節15節見ますと、隔ての壁を打ち壊して、そしてご自身の肉体をもって敵意を廃棄されました。そしてこの敵意というものは、さまざまな、規定から成り立っている戒めの律法のこと、この律法、この敵意、戒めの律法によって私たちは神様との間に隔てがあり、そしてユダヤ人とまた異邦人との間にも隔てがありました。この諸々の戒めの規定、これの敵意をイエス様は十字架上でご自身の肉体を処罰することによって廃棄されました。ですから旧約の規定によりましたら、諸々の、羊や牛とかの犠牲の捧げ物を日ごと捧げていなくてはならない。カエさんのその律法戒め、それはユダヤ人に与えられたんですけども、でもユダヤ人の誰一人として、いや人間誰一人としてその戒めの律法を守り行うことができる人はいない。なぜなら人の中には罪があり、肉を持った人間は誰もその神様の規定を、完全に神様の水準を満たすことは、それができる人間など誰一人いないからです。でもイエス様がその敵意を廃棄されました。だから私たちはイエス様にあって神様のところに、身元に大胆に近づくことができて、俺にかなった助けを受けることができるようになったんです。イエス様にあってです。皆さんの行いによるのではないんですね。すべてイエス様を信じる信仰によって、この素晴らしき恵み、救い、永遠の命、また諸々の祝福がイエス様を通して私たちに開かれ与えられたんです。私たちはこの恵みのうちに生きていくものなんですけども、でそこでパウロがですね、この3章の、今日の箇所1節から13節のところ、ちょっと挿入的なことをパウロは語っております。1節から、こういうわけであなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロが言います。アメン。まずパウロは自分のことをキリストイエスの囚人となった私パウロと言っております。そしてこの手紙、エペソの人たちに書かれた手紙です。ユダヤ人から見れば異邦人、 あなた方異邦人のためにキリストイエスの囚人となった私パウロ、ね、パウロは要するにイエス様の務めのゆえに、ね、囚人、ね、囚人というのは牢屋の中に閉じ込められて、ね、自分の好きなことはできない、そういうものですけども、パウロは自分自身をイエスキリストの囚人、ね、イエスキリストにあって閉じ込められたもの、ね、牢屋の中は世の中の牢屋はあまり望ましいところではないですね、全ての行いが制限されて好きなことができないけれども、キリストイエスの中に閉じ込められることは、これはですね、世の中から隔離されて世の中の全ての罪、汚れ、滅び、悪魔サタンの支配から隔離されてキリストにあって守られている、これとても素晴らしいことなんですね。キリストイエスの囚人、キリストの中に閉じ込められて外部から隔離され守られていること、これはとても素晴らしいことなんです。囚人、ちょっと望ましくない言葉に聞こえても、キリストイエスの囚人、これはとても喜ばしい望ましいことです。皆さんもぜひこのキリストイエスの囚人として自らを、ね、その立ち位置を宣言しましょう。でそれでパウロは、ね、この私パウロが言います。2節、あなた方のためにと私がいただいた神の恵みによる私の務めについて、あなた方はすでに聞いたことでしょう。先に簡単に書いた通り、この奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。アーメン。ね、ここで奥義とか啓示という言葉が出てきますけど、啓示、ね、今、蒼天礼拝で始まりました啓示録、まあ、日本語では黙示録と書いてあるんですけども、アポカルプシス、それがこの啓示です、ね、ですからパウロはもうすでにこの奥義、まあ、この奥義は啓示、アポカルプシスによって知らされた、ね、奥義、これ、ギリシャ語ではムステリオン、ね、ミステリーの語源、ムステリオンです、ミステリーと、まあ、訳した方が、まあ、パッとくるかもしれませんね。この奥義という言葉だとちょっと難しく聞こえる。ですからこのミステリーは、ね、啓示、アポカルプシスによって私に知らされた。3節はそういうふうに読めます、ね、ですからミステリーはもうアポカルプシス、その意味は、ね、秘められていた奥義が開かれた、ね、今朝も、黙示録のメッセージで言いました通り、ね、リベレーション、英語でいうとこの、黙示録リベレーションはもともとラテン語だ、ね、リベレート、それは、ね、すっぱ抜きとか、ね、暴露、そういうことを意味しておりました。ミステリーは暴露されるんです。誰によって？それは5節、この奥義、ね、このミステリーですね。このミステリーは今は御霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに啓示、ね、リベレーションされました。リベレーションされていますが、前の時代には今と同じようには人々に知らされていませんでした。ね、ですからこの奥義、このミステリーは今の時代、御霊、ね、これ聖霊によってですね、聖霊によって、そして聖霊は誰に働くか、これキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに、ね、働いて、そして啓示されているんです。使徒たちと預言者たち、私たちはこの土台の上に成り立っております、ね、使徒、使徒行伝の方に、ね、使徒が出てくるんですけども、この使徒、彼ら、ね、要するにイエス・キリストを伝えるものです。使徒、ね、その元々の、言葉の意味は、全権大使、ね、使者、ね、大使館の大使ですね。全権大使です、アポストロスというギリシャ語ですね、全てのキリストから支配、権威、権力、それらがすべて施設に託されて、そしてその施設は敵国に行ってそこを攻め落として、ね、そして自分の国のすべての良きこと、良き支配、それを伝える、それが施設です。アポストロス、この使徒たちと ね、また預言者たちを通して伝えられた。ですから皆さんもですね、イエス様を誰かに伝えるのであるならば、その、ね、例えば A さんとしますと、その皆さんが A さんにキリストを伝えるなら、 A さんにとって皆さんは大使、使節、アポストロスなんです、ね、皆さん自身がですからイエス様から権威が託されて、そしてこのキリストの奥義を、ね、そのイエス様を知らない人に伝えるとき、皆さんはその A さんにとっては使徒であり預言者となるんです。預言者、ね、神の言葉を預かるもの、漢字で書きますけれども、その漢字の通りです。神さんの言葉を皆さんが預かって A さんに届けるならば、その A さんにとって皆さんは使徒であり預言者です。そして、ね、この皆さんが A さんに伝えるとき、聖霊が皆さんを支配して語るべき言葉、また、ね、取るべき立ち居振る舞い、それは全ては聖霊が皆さんに明かしします。その時皆さんは使徒であり預言者となって A さんに福音を届けて、 A さんがそれを聞いて信じる時、 A さんは救われてキリストイエスに連なるもの、ね、キリストイエスのコイノニア、その集いに加わるものとなる。これが、ね、この奥義、ね、ミステリーなんですね。このミステリーは今や御霊によって、ね、聖霊によってキリストの聖なる使徒たちと預言者たちに掲示されています。隠されていたことが掲示、ね、明らかにされて、そして今や、ね、異邦人にもその救いが告げ知らされるようになった、そのことが6節に書いてあります。6節、その奥義とは、ね、要するにそのミステリーとは、福音によりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。アメン、
アメン、
ね、以前の時代には明かされていなかったその奥義、そのミステリーとは、要するに、ね、異邦人もまたキリストイエスの福音によって共同相続者となることができる、ね、これが世の初めから、ね、以前の時代、旧約の時代においては明かされていなかった奥義です。イエスキリストを信じるそのことによって、共に約束に預かるもの、共に一つの体に預かるもの、ね、キリストの体の皆さんは互いに、ね、器官一つ一つの部分です。そして頭なるお方はキリストです。このキリストのを頭とする共同体、そのコイノニアの集いの中に預かることができる、これが、ね、世の初めから秘められていた奥義、ミステリー、それが、ね、リベレーションされた、明かされたんです。パウロはその務めに預かるものとされている、何節以降書いています。私は神の力の働きにより自分に与えられた神の恵みの賜物によってこの福音に仕えるものとされました。アメン、ね、パウロは神様の恵みによってこの福音の務めに預かるものとされました。このしもべも全く同じです、ね、恵みによって今ここに立たされております。神様の御言葉、これもう本当に人の知恵では解けないこと、それを、ね、語るものとして本当に神様の憐れみのゆえに、恵みのゆえにここに立たされております。そして神様の御言葉は本当に素晴らしいものです。命あふれるものです。人を救いに導きますし、またこの御言葉が、ね、死とまた絶望の中に沈んでいる人に光を照らし、その人を命で照らし、病んでいる心には、ね、癒しを、また喜びを、平安を与えることができる、その力ある御言葉、その御言葉の務めに預かることはもうどれほど栄光に富んだものであるのか、ね、この間、まあ、公園のその、ね、大学院の方に行ったら、もうみんな牧師先生なんですね。牧師先生が博士になるために学んでるんですけど、みんなもう、私は本当になんて幸いなんでしょうか、こんなに幸いな務めに預かった、ね、そのように交わりをしました、ね、神さんの言葉の務めに預かる人は本当に幸いです。そして神さんの、ね、ために働く働き人である皆さんは幸いです。皆さんは、ね、 過ぎ去る務め、ね、誰かの栄光のために仕える虚しい務めではなく、決して廃れることのないお方、栄光あるキリストに仕える皆さんは幸いなんです。皆さんは永遠に加担してるからですね。永遠のこと、また栄光の事柄に皆さんが、ね、その務めに、ね、片棒を担いでいると言いますか、それにか、乗っかってる皆さんはとても幸いです。永遠に、そして栄光のある務めであるからです。パウロは、ね、もう本当に自分は恵みの賜物によって、ね、恵みの一方的な贈り物によってこの務めに預かるものとされた、言っております。8節、すべての生徒たちのうちで一番小さな私にこの恵みが与えられたのは、私がキリストの計りがたい富を異邦人に述べ伝え、また万物を創造された神の中にいよいよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるかを明らかにするために他になりません。アメン。ね、パウロはもう全ての生徒たちの中で一番小さなものだ、自分はそうだ、なぜなら栄光の教会を、ね、迫害して、そして多くの人々を、ね、牢屋に閉じ込めたり、あるいは、ね、死刑宣告に対して、ね、死刑だ、そういう判決を下したり、ね、そういうことをパウロはしてきた。もう本当に生徒たちのうちで最も小さな私にがこの務めに預からされたのは、もうただただイエス様の恵みに他ならない。そしてキリストのこの計りがたい恵みによって自分は異邦人に福音を伝えるものとされた。今、ね、パウロのその実りはヨーロッパ世界に、ね、そして世界中に豊かに実りに実っております。パウロは地中海、ね、地方、アジア、また、コリントやギリシアやはたまたローマの方にも福音を伝えました。そしてその実りが今世界中に実っております。皆さんもこの務めに預かるのであるならば、本当にこの栄光にどんどん預かっていくんです。パウロは、ね、9節で万物を創造された神の中にいよいよ隠されていた奥義を実行に移す務めが何であるか、それは、この奥義、ここもねミステリーですね。隠されていた奥義、これを実行に移す務めが何であるのかを、それを明らかにするために他ならない。これ、キング・ジェームズ・バージョンの英語の聖書では、この奥義のところは、フェローシップ・オブ・ザ・ミステリー。フェローシップがつくんですね。ギリシャ語でコイノニアと言います。コイノニアのミステリー。コイノニアの奥義。これを、パウロは、このフェローシップの奥義、ですからフェローシップ、コイノニア、ね、教会でいうとこの交わりをコイノニアと言いますね。コイノニアの奥義を、ね、これを、ね、これに使えるものとされた。今私たち、ね、交わりをしておりますけれども、ね、本当にキリスト教会の中において不思議な交わりがありますね。今ここにいる皆さん、みんなバックグラウンドが全くもって違いますね。年齢も違います、ね、国籍も違ったり、あるいは、ね、年もまた生まれた場所、育った場所、考え方、思考パターンもみんな違う。でも同じこのところに集って同じフェローシップを持っている。もう本当にミステリーです。奥義です。この奥義を、ね、パウロは伝えるものとされました。10節から、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことです。アメン。本当に教会を通して神様の豊かな知恵が示されるため、教会というところ本当に不思議です、ね、これ、なんか世の中の人が一般的に見るなんか十字架が立った、建物、ね、そういう建物というよりも教会、エクレシアとは召し出された人たちです。神様によって、ね、一人一人呼び出され、ね、地上のところから ね、つままれて天のところに移されて呼び出された人たちですね。キリストは自分はキリストの囚人であると言いましたけれども、それはとても素晴らしいことであると言いました。そうです、素晴らしいんです。地上、ね、この地上本当に人々の罪がうごめいており、人々は、ね、望みがなく絶望の中でただわけもわからず毎日を過ごしている。その中からもう永遠の望みがあり、そして罪からの贖い清めがある、そのお方のもとに呼び出されて義なるものとされたんです。イエス様の十字架によって皆さんは、ね、信じる信仰によって皆さんは義とされている。この素晴らしいところへと皆さんは、ね、呼び出されたエクレシアたち、ね、教会たちなんです。十節のところで、ね、これは今天にある支配と権威とに対して教会を通して神の豊かな知恵が示されるためであって、私たちの主キリストイエスにおいて実現された神の永遠のご計画に沿ったことです。アメン。神様の永遠のご計画の中に教会を通してキリストイエスにあってつながって、シミやシワやそういった類の一切ない、ね、栄光の教会がキリストの花嫁として立たされるためである、ね、5章の、後半の方に書かれてあります。本当に私たちは呼び出されました。キリストのもとへと義とされました。罪ある汚れたものから栄光の清い花嫁とされました、ね、その奥義、これどれほど素晴らしい奥義であるのか、ね、エペソ書を読むとちょっと、よくわからないと思うんですけども、あまりにも書かれてあることが膨大、ね、ちょっと壮大すぎてわからないんですね。もうどれほど素晴らしいことがこの一節一節の中に書かれてあるか、もう本当に私はそれを皆さんに表現し尽くすことができません、まあ、ただもう少し、ね、分かりやすく表現するために今こうして説教台に立って、主に、ね、その言葉が任されているんですけれども、ですから皆さんもよくこの御言葉を本当に分かるように、イエス様この御言葉の奥義をもっともっと私に理解できるように分かるように教えてください、そう祈りながら皆さんよ読むべきです、まあ、次回のところになるんですけども、本当にこの18節にある通り、そのキリストの愛の広さ長さ高さ深さがどれほどであるかを理解する力を持つようになって、もう本当に人知をはるかに超えたキリストの愛を知ることができますように、パウロは祈っています。本当に私たち自身も自分自身に対し祈るべきであり、またこの福音が理解されていない、まだ信仰に入っていないご家族や、また伝えるべき人、彼らがこのキリストの愛を知りますように、皆さん自身もよく祈るべきです。13節でパウロは言っております。ですから私があなた方のために受けている苦難のゆえに落胆することのないようにお願いします。私の受けている苦しみはそのままあなた方の光栄なのです。アメン。エペソ書も、ね、獄中書簡です。パウロが牢屋の中にいる時に、エペソの人たちに手紙が書かれました。パウロが牢屋に閉じ込められてしまった。エペソの人たちはちょっと心配な、ね、そういう心だったかもしれないけど、でも安心してください、ね、この栄光の務めのゆえに、ね、私はこの苦難を受けている、だからあなた方は、ね、私が受けているこの苦難のゆえに落胆することがないようにしてください。もう本当に堂々と本当にパウロは言っておりますね。牢屋の中にいる人の言葉ではないような、そういう本当に希望に栄光に、そして奥義、ね、ミステリーが明かされることに満ちた言葉がこのエペソ書簡です。12節のところでパウロは、ね、私たちはこのキリストにあり、キリストのを信じる信仰によって大胆に確信を持って神に近づくことができるのです。アメン。このキリストにあってキリストを信じる信仰によって、まあ、これ、ね、あの原文では12節に日本語ではキリストという言葉が2回出てくるんですけども、原文では彼です、ね、キリストという言葉はもともと原文にはなく、彼にあって彼の信仰によって 大胆に神に近づくことができる、ね、これが原文そのままです、ね、彼の信仰によってです、ね、キリストを信じる信仰、これちょっと意訳なんですね。彼の信仰、ね、ピスティスアウトゥ、ね、彼の信仰ピスティスアウトゥです。キリストの信仰、彼の信仰によって私たちは大胆に神に近づくことができる、ね、ですから私たちが、ね、神に近づくことができる、神に近づくことができる、ね、そういうふうに自分に言い聞かせて神に近づくことができるんではなく、キリストの信仰、彼の信仰、ね、キリストが一方的に恵みとして皆さんに与えてくださる信仰のゆえに、神に近づく、大胆に近づいて、俺にかなった助けを受けることが皆さんできるんです。ですから皆さん、この信仰がキリストにあって与えられるように祈り求めるべきです。聖霊様が隠されている言葉らをもっと理解して、それが知恵が開かれるように皆さんもっと祈るべきです。だから祈りは大事なんですね。皆さん祈りによって御言葉が解き明かされるようになる。あるいは今救われていない、救われるべき人、彼が救いに導かれるように、ね、祈る。皆さんもですから祈るべきです。さらに与えられるように、ね、求める人には与えられます。探す人には、ね、見つけ出されます。門を叩く人にはその門は開かれていきます。皆さんもどんどん開かれるように、ね、叩きましょう。求めましょう。そして探しましょう。するならばこのキリストの奥義はどんどん知恵が皆さんに開かれ、そして聖霊に満たされることも満たされ、また救われるべき人が救われるように、ね、必要が満たされるようにどんどん祈り求めるべきです。パウロは牢屋の中でこの祈りによって、ね、エペソの人たちを支えました。皆さんも今思わしくない、ね、何か閉じ込められている中にあるかもしれません。どうか皆さんもその中にあっても祈ってください。パウロは、ね、牢屋に縛られましたけれども、でもパウロが伝えるべき福音は縛られておりませんでした。皆さんも、ね、状況、物事によって縛られている中にあるとしたら、皆さん祈ってください。皆さんの口から出てくる言葉は縛られません。どうして、ね、カエさんの言葉が人間ごときのその牢屋の縛りとか、ね、状況の縛りによって縛られることがあるでしょうか。どうか皆さんは、ね、この御言葉を大胆に宣言し、そしてその皆さんの唇から信仰を混ぜ込んで宣言された御言葉が皆さん自身を救い、周りの人を救い、また皆さんに必要な知恵、力、ね、物、人、こと、お金、すべてが皆さんのその宣言された御言葉を通して開かれて与えられていき、そして幸いを勝ち得ていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。
アーメン。
ではこれから皆さん一人一人がそれぞれの唇を持って信仰を混ぜ込んで祈る時を持ちましょう。与えられている言葉により今開かれるべきところが開かれるように、また滞っているものが開かれ流れるように、あるいは必要が満たされるように、病のところが癒されるように、あの人が救われるように、今それぞれ万軍の主にイエス様の名前によって祈り求める時を持ちましょう。奥義は啓示によって私に知らされたのです。それを読めば私がキリストの奥義をどう理解しているかがよくわかるはずです。アーメン。この与えられている奥義、それは読めばわかるはずですとパウロは書きました。
アーメン。
私たちもこの奥義を読めば、この聖書の言葉を読めば、聖霊様が明かししてくださり、隠されていたことを啓示 リベレートしてくださることを感謝します。
アーメン。
主よ、私たちに隠されているこの御言葉の奥義、このミステリーをますます開いてくださり、聖霊によって書かれてあることが分かりますようにと片付けてください。
アーメン。
主よ、聖書の一つ一つを私たちに開いてください、分からせてください。啓示録においてヨハネに開いてくださったように、またこのエペソ書においてこれを読めば分かるはずですとパウロが進めてくれたように、本当に私たちも聖書は読んで、そして開かれていきますように、聖霊が一人一人に必要に応じ、折にかなった助けを与えてくださいますように、そして折にかなった助けを受けるために大胆に恵みの御座へと進め出ていく、そのキリストの信仰が一人一人上に豊かに与えられていきますように、どうかあなたが一人一人求める魂に応えてください。
アーメン。
叩く生徒に開いてください。
アーメン。
探す生徒に見出させてください。
アーメン。
あなたの奥義に触れ、それが開かれてイエスキリストを知ることがますます開かれていきますように、どうか一人一人を助けてください。
アーメン。
一人一人の必要を満たしてください。
アーメン。
あなたがこの祝福幸いのうちにますます生徒たちを導き入れてくださいますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それでは主の祈りをお祈りいたします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。
アーメン。
それではご起立ください。祝祷いたします。主があなたを祝福し、あなたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。
アーメン。
主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
アーメン。